皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が9月の21日ということでございまして、第435回のポッドキャスト張り切ってお送りしたいと思っております。いやー、10日ぶりぐらいのね配信になるんですが、すっかり秋めいてございましてですね、なんか物悲しくなっている人も多いかもしれませんが、張り切っていきたいと思っております。いつものごとく今日はですね、メインのトピックからお話をして、後半で僕のちょっとしたいつもの気づきのお話をしたいなと思っております。トピックの名前がですね、子育てや仕事が忙しかったりする人は起業すると不利なのかというテーマで、お送りしたいと思うんですが、まあタイトルの通りの話なので、まずは今日のテーマから話したいと思うんですけど、僕はコンサルティングの仕事をしてましてですね、ご存じない方に申し上げますと、クランさんがまあいらっしゃるわけですけども、たくさんいらっしゃるんですけども、そのうちですね8割以上の方が女性なんですよ。これはもう今だからじゃなくて、もうずっと昔からそういう形でやらせていただいてましてですね、別に女性向けにやってるわけじゃないんだけど、ありがたいことにと言いますか、女性のクランさんがとても多いんですよね。でなので、なのでじゃないけれども、当然のごとくですね、一定の割合で、コンサルティングをしている期間中にですよ、期間中に、ご出産を挟む方も、多いんですよね。だって子供が生まれてみたいなことですよ。でもちろんそうではなくて、もともとお子様がいらっしゃってですね、でもその方々が、まあ、小さくて、お子様がまだ小さくて、お世話しながら、起業をするんだという方ももちろんいらっしゃるわけですね。でそんなケースがあるもんですから、まあ、当たり前にですね、想像をするのは難しくないと思うんだけど、時間があんまないですよね。時間がないというか、自由にできる時間があんまりない、予定が立たないのでね、人間を相手にしますから予定がまず立たないということがあります。で、さらに言いますとですね、時間があるないかかわらず、家族の方とか、まあ、旦那様とか親御さんとか、はたまた幼稚園みたいなところとか、ベビーシッターさんとかっていう方々に協力をしてもらえば、時間はもちろん作れるのは作れるのかもしれないけれども、それだけではなくてですね、子供と要するに向き合うという時間というのは、子供が小さい時しかね、子供が小さい時は子供が小さい時しかないわけで、ということだから、子供を向き合うために起業にそこまで時間を使うべきじゃないというふうに考える方も多いんですよね。多いというか、いらっしゃるわけ。まあ、いろんな方がいるんだけど、まあ、とにかくそういう方が多いとなるから、結果的に時間が全くないわというふうな感覚だったり、はたまた時間を使うべきではないと、そんなことに、子供と向き合うべきだというふうに考える人がいるから、結果的に起業をするには、子育てをしている時には不利であると、いうふうに感じてしまう方も多いなということなんですよね。でこれってもちろん子供がいる方だけじゃなくて、今日のテーマで言いましたけど、男性でね、どこかに勤めてらっしゃる場合、子供がいるいない、結婚してるしない関係なく、どこかに勤めていて、誰とか、もしくは店を自分でやっていてですね、まあ、それが忙しかったりすると、やっぱり時間がないということになるので、今の仕事は適当にするべきじゃないし、時間も全くないしってことで、勤めながらとか、何かの受託仕事で人から仕事をオーダーされながらやってる方は、やっぱそれがあるから時間が取れないので、起業するには自分は不利であるという感覚を持つことが、まあ、あるわけですよね。今日はね、こういう2つのテーマ、主に子育ての話をちょっとしたいと思ってるんですけど、これを話してみたいと思ってまして、なぜかというと、まあ大変ですよねって話をできれば終わってしまうんですけど、僕は実はですね、子育てとか仕事が忙しいと思っている方というのが起業に不利であるかというとですね、そう思ってないんですよね。そう思ってないんです。だからこのテーマを取り上げてみたんですよね。自分のクライアントさんにもそういう話はもちろんしていますが、不利であるとは思ってないと。もちろん突っ込まれそうなんだけど、まあ子供は幸いいますけれども、でもですね、子供におっぱいを僕はあげたことがあるわけではないし、寝かしつけをしてですね、すごく関わっているお父さんということも、まあないでしょう、なかったと思います。まあ全然ほったらかしてるわけじゃもちろんないと思いますが、 で料理をね、作ろうとしたこともあまりないし、なんだろうな、まあもちろんその受託仕事で店を経営したりとかってこともしたことがないので、その立場になったことはないんですね。ないんだけども、なぜそういうことは不利じゃないって言い切るかというと、やっぱりそういう立場の人をすごいたくさん人よりも僕はサポートをしてきたという自負だけはあるんですよね。だからそういう比較データというか実態としてちょっと思ったことを今日話してみたいなと思っています。まあできるだけね、いろんな立場の方、いろんな考え方 がいるので、しつけがましくない話をしたいなと思っていますが、始めていきます。どういうことかというとですね、子育てをしているお母さん、たくさんもちろん手伝いをしてきました。でしつこいけど大変な中やられていると思うので、偉そうにですね、その皆さんの感情のその機微のところまでね、分かってるとは言いませんよ、言いませんけども、でもこれだけは言えるんだけど、間違いなくですね、守備一貫して考え方がずっとまとまっているという人はいないと、これは言い切れると思います。どういうことかというと、人だったら誰でもそう、僕も含めて皆さん、もう誰でもそうですよ。結婚してるしてない、男女もう関係なくですね、誰でもそうだと思うんだけども、例えばですね、生活の環境ってみんな変わりますから、特にお母さんって言い方をするとですね、ご主人がいらっしゃる場合ですよ、いらっしゃる場合はご主人の収入が減ったとか、ご主人が仕事が忙しいんだ、これは結婚するかしないか関係なく、パートナーさんという言い方をしましょうか、パートナーさんの収入が減った、息子が忙しくなった、はたまたパートナーさんの収入が増えた、はたまた時間が増えた、で子供と向き合うのに、ちょっとしんどいというふうに、思ってきたとかね、もしくはママさんたちのネットワークがどうしてもどのエリアでもどの国でもできるでしょうから、そういうことがちょっとしんどいなと感じてきたとか、はたまたなんかあるきっかけで仕事がすごくしたくなっちゃったとかですね、はたまた風邪をひいて体調がぐずぐず悪いとか、腰が痛くなっちゃったとか、足が痛いとか、最近足が痛い、歯が痛い、頭が痛い、目が痛いとかね、まあ体調が良くないとかね、逆に言うと体調がすごく良くなってきたと、いいエクササイズを見つけてすごく体調が良くなってきたとかですね、さらに言うと、さっきよく出てきた子供との時間というのは今しかないと思って猛烈に反省しているということとかですね、これってもうなんか起伏があると思うんですよね、すごい揺れるわけですよ。っていうことはどういうことが起こるかというと、家族のサポートが十分受けられるなというふうに思っている時期だし、実際受けている時期でも感情がねすごく高ぶってくれば、子供をまあ なんかあしらいつつですね、まあ当然別にほっといてはいけないってわけではないから、最低限のケアをしながらですね、仕事に熱中したりとか徹夜したりとかして、まあ、仕事を一生懸命していく時期もある、つまり家族のサポートがあるって僕言いましたっけ、家族のサポートがなくてもそういうふうに没頭する時期もあるだろうし、逆に家族のサポートが受けられて十分仕事をする時間があるような時期だとしても、ビジネスのテンションが下がっている時というのは何をしても続かなかったりってことがあるわけですね。これがあるんですよ。それも瞬間瞬間で変わる。もともと私はそういうことをしない人なんじゃなくて、一人の人格の人がこういうふうに変化をしていくのをやっぱ僕はよく見るわけで、そうなると子育てをしているからビジネスはやめるんだとかやるんだとか、こうするべきであるとか、子育てはこう取り組むべきであるということをですよ、決断するっていうか断定的に決めるっていうことが、まあ結構無意味というか、そういう力学ではその物事は動いていかないなっていうふうに感じるわけ、ですよ。だから子供がいるいないとか、赤ちゃんとかは自分の時間では動けないということはもちろんその通りなんですよ。なんだけども、でも一般の人とでもビジネスに限って同じで、やる気があるときはビジネスをやるんですよ。やる気がないときというのは、もしくは他のことが大事だって優先度が変わればビジネスの優先度は下がっていくというだけの話であって、そこに子育てというファクターが何か特別に絡むというふうには実態が語ってないなって僕は思う。まあしつこいけど、人とのね約束をしたりとか、 するような大人とやることと違って子供相手にするってことは時間がコントロールできないから大変なことは間違いないんだけれども、あまり特別な相関があるとはちょっと思えないわけですね。なんでしつこいけど、だからといって、いやだからビジネスって頑張れるでしょうお母さんはみたいなことを言いたいわけじゃもちろんない。そんなことはないんですよ。そうじゃなくて、子供の時間を優先しているのでプロジェクトが塩漬けになり、なってますねとか、逆に亀のようにす、まあ、逆にじゃなくて亀のように住んでますとかね、亀のようにしか住めませんとかいうことだったら、それで今いいじゃないですかってことが言いたいんですよ。それでいいじゃんと。何もですね、ことさら声を大にして子供が何歳になるまではビジネスしませんみたいなこととかっていうことを決断する必要がないんじゃないかってことが一番言いたいんですよね。なんていうのかな、悪いことじゃないし、そんなの人の勝手じゃないですか。勝手なんだけど、そういうことってその決断できるようなそのものじゃないというか、長い人生あるじゃないですか。で、お子様が例えば0歳から10歳だと思ってるとしたらね、まあ、アメリカだったらって面倒見なくていいというか、一人で置いといていいんだと、12歳でしたっけ。12年間もですね、そんなままいけるわけなくて、いろんなことが起こるし、いろんなテンションが変わっていくわけじゃないですか。だからそうなると、あんまりその決断とかっていうのはほとんど無意味で、その時々の感情で、やるときはやるし、やらないときはやらない。サボるときはサボるし、気合入ってるときは入ってるというだけであって、それは一般の人たちと何ら変わらないですよねっていう、だから肩肘張ってですね、肩肘って言い方は違うな、肩の力を入れてですね、決めることは全くないかなというふうに思いますよ。昼間子供と一緒にいてヘトヘトになってしまったと、夜は寝かしつけをした後に、9時以降にね、時間があるからそこで何かしようと思ってても疲れてますから、9時以降に子供を寝かしつけすら一緒に寝てしまって起きたら朝でしたとかって もちろんあると思う。そうするとビジネスの話ってほとんど手がつけられない状況っていうのはきっとあると思うんだけども、でもそれはそれでよくて、何かのきっかけがあってですね、それはビジネスの種類を自分で変えた時、やりやすいものに変えたりとか、マーケティングだったり集客、商品、商材、サービス、ビジネスのモデル、わからないけれども何かを変えた時とかに、とかあとなんか考え方が変わってですね、急にやる気が出ることがあってですね、そうなると同じような人間でもほんの数ヶ月とかで、徹夜してでも仕事をするような人になる時期があるわけ、ですよね。っていうことが変化なわけで、それを自分のライフスタイルだと割り切ってしまえばいいんじゃないかなと、ただただそれだけだと思うんですよ。僕は実際なんでこれを言うかというと、そういう瞬間をいっぱい見たんですよね。子供の仕事を、子供と仕事という比較をやっぱりしてしまって、苦しむわけじゃなくて、単純に普通に考えれば子供と過ごす時間を大事にしたいのでビジネスをセーブしますというふうになりますわね、宣言としてはなると。で、お話しいただいた人、そうですねと話した人が翌月になったら、これすごい面白いんですとハマっちゃって、徹夜してウェブサイトとランディングページも作っちゃって、もうどんどんやりたいんですというふうに翌月ね、翌月ですよ、おっしゃっている。次何するか言えというふうなシーンっていうのはもう数える以上の回数僕は見てるわけで、これがやっぱり正常なというか、まあ普通の状況なんだなというふうに思うんですが、話が違うんじゃないかとじゃなくて、そうなるもんなんだ。そのまたさらに、数ヶ月後にやっぱりと思うことはあるだろうし、いろいろあるわけですね。だからしつこいけど、子供がいらっしゃるとかね、いらっしゃらないとか、結婚してるとかしてないとか、男だとか女だとか、なんかもう年齢がとかも関係なくですね、もう誰でもこういう揺れってやっぱあるわけですよね。だから何も不思議じゃないんですね。だからしつこいけど子供との時間は二度と来ないみたいなことを、その強く訴えてるわけでもないし、その否定も肯定もそらそうだから、否定も肯定もしてるわけじゃなくて、何かとこう引き換えにするような宣言をするっていうのは、すごくなんか自分の中で勝手に圧力を作ってるのかなというふうにも見えるんですよね。だからまあそれはそうなんだけど、それはそうなんだなということも普通に受け入れればいいし、だけど商売がしたくなった時にはするんだということも普通に受け入れればですね、そんなになんか不利だという感覚もなくなってくるんじゃないかなと いうふうに思いますよね。でしかもね、子供がいてですね、大体のお母様というのはやろうと思ったらもう夜の8時か9時に子供が寝たとしたら、9時ぐらいから夜の12時か1時ぐらいまでしか時間がきっとないと思うんです。昼間はね、いろいろあるでしょうから、ないと。そうすると4時間ぐらいしか稼働できませんよね。休みなしで働いても1日4時間ってことになるので、月に、どうでしょう、20日間、40、40、30、120時間、しかないと。休み時間なくてもね、120時間しかないということになるわけ、だけども、これね、でもですね、めちゃくちゃ暇で家族のケアとかもしなくていい男であったとしても、昔の、起業した時の僕とかそうですけど、だとしてもパソコンには10時間ぐらい毎日向かっててもですね、実際は儲けるなんかいい方法ねえかなとかって YouTube 見たりとか、ウェブサイトでググってる時間が8時間ぐらいで、実動は2時間ぐらいっていうことってよくあるわけ、ですよ。でもそういう彼もやる気スイッチが入れば1日10時間べったり何かをしてることもあるわけで、これも変化があるから、こういう人と比べて不利だということもなくて、その本人にも起伏があるので、あんまり立場での有利不利ってやっぱりないのかなというふうに、思います。でデータで示してるんですけど、僕のクライアントさんの中でも小さいお子様のケアが必要であるという人、男性女性含めていらっしゃいますよ。男の人でも男の人一人で子供の面倒を見るんだって人もいらっしゃいますから、男も女も含めてですよ、小さいお子様がいる方と、あと暇なはず、この人暇なはずなんだなと思う若い人と比べた時にですね、成果を出すことに差が出てるってことはないんですね。実際ないから、もちろんしつこいけど時間がない方いろいろいますよね。いろんな方が時間がない人はいっぱいいるんだけど、やり取りをしてると思います。やりくりをすごく丁寧になさってると思うけれども、でも子供がいるとか、なんか仕事が忙しいということが不利だという実際のデータはない。だからそれはさっき言ったみたいに、みんな比較、起伏があって、やるときやるし、やらないときはやらないってパラメータが入っちゃうので、あんまり関係ないなって気がします。なのでなんか、これはとても人生にとってね、生意気かもしれないけれども、言い方かもしれませんが、子供がいるからどうのこうのということに、なんかドシーンとのしかかられないようにですね、した方が楽じゃないかなというふうに思ったり、少なくともビジネスと比べた時にはあんまり関係ないんじゃないというふうに思いますね。関係あるんですよ、関係あるんだけども、それはみんなの感情の起伏の話をしているだけであって、子供いるからどうのということには実際はなってない人が多いよねっていうふうに、僕はやっぱり思いますね。これをちょっと今日話したかったということなんです。で、まあ、子供がいる人の話ばかりしてもしょうがないので、当然いない人の方が世の中には多いですから、いない人の話をしますとね、これも同じようなことがあるんだけど、もうこれ理由が違うんですが、例えば仕事が忙しい人って言いますよね。家族のケアがある人、介護がある人とかはさっきの子育てって話に置き換えていきたいと思いますが、そうじゃないと、仕事が忙しいんだという人も時間がないことについては同じじゃないですか。だから自分は不利であるというふうに思ってしまうと思うんだけれども、これってね、でも大体はこういう人も起伏があることは間違いないんだけども、こういう場合はですね、また別の理由もありまして、目先のお金が入ってくるから当然その仕事を辞められないという理由はあるのはもちろんそうだと思うんだけども、起業したいと思っている人の中で意外とそれを手放すのが怖いっていうふうに、そこまで勇気がない人ってそんな多くないんですよ。僕の、見立てとしてはですね、多くなくて、それよりもね、もっと感情的な話で、今の仕事をしているときに、やっぱりその仕事を頑張ってらっしゃるってことは、イコール褒められているんですよね。褒められているとか、頼りにされている自分がいましてですね、そうすると、その頼りにされているという自分の状態の方を大事にしたいと思っている人が多いなというふうに思います。つまり、それをやめてしまうと、裸の自分になっちゃってですね、なんか、褒められないというか、意義が自分になくなってしまうんだという恐怖っていうか、嫌だという感覚を持つんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうなると、ビジネスなり企業なりをするじゃないですか。当然時間余るから、それやめたら。やると今度は、求められてない自分を直接短期間には感じるし、 失敗してしまったら失敗したんだ俺はと、私は失敗したんだということを身をもって感じてしまうから、感じてしまう気がするので、それがやっぱりめちゃくちゃ怖いっていうか嫌なんだと思うんですよね。嫌だと。で、他人から見ればですね、その人が思っているそういう今の小さい褒められている感じとか、今小さく求められているものというのは、僕らにとっては別に他人が見ればどうってことないんだけども、本人からするとすごく名声なんですよね。名声を得ているということに近くて、小さい名声になると、まあ、小さいヒーローってことね、なってる感じがあるから、それを失くなたくないなという感じがあるかなと思います。だから大企業に勤めていた人とかも成功例が意外と高くないんですけど、大企業に勤めていた人というのも起業したくて会社を辞めたとしますよ。だからそういう勇気はもちろん持ち合わせてるわけですよ。なんだけども、なかなか具体的な事業を始められないとかね。それとか親御さんとかおじいさんが一生懸命立派になさった会社の2代目とか3代目の若い社長とかも、アイデアばっかりで全然新規ビジネスをしないことがあるわけだけども、根っこは一緒で、やっぱ自分にとっての小さい名声、2代目の会社ですごいね社長とかいう状況で、その仕事が忙しいとかっていう状況だったり、昔の会社で勤めていたという華々しい経歴がある自分と、華々しい経歴がある自分という状況が名声なので、それを失うのがやっぱ怖い、怖いんじゃなくて嫌なんですよね。嫌だと。で、その控えに起業するときにうまくいきたいというライフスタイルを手に入れたいんだけども、それが手に入れられなかったら、なんか何も得てない自分になっちゃうので、まあ、それが嫌だというような状況がやっぱり多くなるから、こういう場合に出てくるセリフでね、よくあるあるは、いつになったら軌道に乗るのか、何ヶ月やればうまくいくのかということをですね、すごく気にする方が多いんですね。で、しつこいけど、僕は人のこういう心の動きっていうのはすごくしょうがないと思っているタイプなので、何をそれ聞かれたか何も感じたりしません。それは気にするだろうなと思うだけなんだけども、でもやっぱこれっていうのは特徴ですよね。だからもったいないなとは思いますよね。だから過去の名声とかをね、クソくらいなんて話をしてるわけじゃなくて、僕はクソだねそんなことって言ってるわけじゃなくて、それはそれで大したもんではないですか。なんだけど、その価値とか名声がですね、新しいことをやめた、始めて今のことをやめた程度で、なくならないんですよ、その名声というのは。だからあんまり気にすることないんじゃないっていうことが言いたくて、もっと楽しめばいいんじゃないかなと思うから、それもやっぱり不利だと思いません。不利だと思わないし、やっぱり子育てと違って、それもやっぱり自分で引き寄せている、やることが、まあ子育ての人そうかな、やっぱりやりたいテンションが上がってない時には、何かしらこう、やればできるって自分にしときたいので、それが理由で、やってないんであるというふうに言いたくなる人情もあると思うんですよね。でもそれを別に何て言うかな、落ち込むことはなくて、やる気があるときはとにかくやるんですよ人ってね。と思えば、そんなに肩の力を入れる必要はないのかなというふうに、思います。楽しんだ方がいいと思います。しんどいけどね、楽ではないけど楽しんだ方がいいと思っていて、だってね、やってる人を共感すると思うけど、ビジネスなんてガチンコでやらないとうまくいきませんが、かといって冗談みたいな出来事ばっかり起こるんですよ。んなバカなみたいなことがやっぱ起こるわけで、まあ、そうするとやっぱバカで楽観主義な人じゃないとね、損なんですよね。もう真面目に考えてると損なんですよ。もうはっきり言おうか。損なんです。真面目に考えてると。だから楽ではないし、ガチンコで努力はいるんだろうけれども、そんなことを深刻に考えてるのはね、損ですよ。バカな楽観主義の人がどんどんうまくいっちゃう世界なので、そう思うとね、やっぱり今の仕事が忙しくて不利ですという意見には僕はやっぱ1ミリも賛同できないという話になるということだから、まあどっちにしたってとにかくやってみようよって話になるし、今日はやる気が出ないなとか、しばらくセーブしようと思っている時はそうすればいいしということで、それは別に子供がいるとか親の介護があるとか今の仕事が忙しいということとは実は相関がないというふうに思っとけば、あんまり覚悟なんてものはいらないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、それが今日のお話でございました。ちょっと一部の方にね、対象にしたお話だったので、ピンと来てもらう人ともらえない人がいるかもしれませんが、まあまあ参考に聞いてもらえればなというふうに 思いますね。だからね、従業員の方が子供が小さいから仕事にもう来れなくなりましたとかって話をしてですね、スタッフを辞められてしまった方いらっしゃると思うんだけど、それはね、相関はないですよ。あなたのところでやりたくないと、あなたの会社ではもう働くなくないということだから、そういうことだったんだなと受け入れて、何が悪かったのかなとか、相性が悪かったなというふうに考えてあげる方がいいんじゃないかなというふうに、逆に言うとそういう意味ですからね、というふうに思ったりもします。はい、じゃあ今日のトピックはこんなところでございまして、あとは僕の近況というか、ちょっと気づいたこととかも話していきたいと思うんですが、個人的なことになりますが、僕は本読むのがもちろん好きなんですけれども、仕事に役立つ本という選び方をすることもありますけども、そうじゃない本も好きでしてね、この2年ぐらいですね、歴史の本が面白いなと思って、まあ、哲学書もね、何年か前はちょっとハマってたんですけど、2年ぐらいね、歴史が面白いなと思って、歴史はよく知らないとこもありましたんですね、気になる歴史に関する本とかですねは結構読んでたんですよ。たまにはね、読んで、たんです。で、最近ですね、手に入れたんですけど、行き着いたのがですね、教科書なんですよ。これ歴史好きな人にとっては常識とかよく言われるんだけど、ある人がですね、実は世界史というのは高校の教科書を読むとですね、意外と面白いよと言ってらっしゃったのを見てですね、あ、確かにと思ってですね、教科書なんてすげえくだんねえっていうふうにしか思ってなかったんだけど、あ、そうかもと思ってですね、Amazon で高校のですね、世界史 A っていうね、教科書を買いました。で、届いたんですけど、今の教科書すごいですね。僕らの時代って、白黒じゃなかったですか？今のね、教科書ね、全部ね、カラーなんですよ。オールカラーで。なのに、教科書だからか知らないけどね、Amazon のマーケットプレイスって800円ぐらいなんですよね。あ、これは安いと思ってですね、安いから買ったんじゃないけど、届きました。で、早速読んでみたんですけど、これはですね、確かにね、面白いですよ。世界史 A っていうのは、その古代から近代1500年ぐらいかな、1600年か1700年ぐらいまでは、すごいふわーっとおさらいしていくんですけど、近代っていうんですか、そのナポレオンとかね、フランク王国のなんかその後ぐらいの話ぐらいになってきたあたりから、ものすごく詳しく説明されてるような本らしいんだけど、読んでみるとね、すんごいね、面白い。こう考えるとね、受験僕はするわけじゃないけれども、スタディサプリってあるでしょ、有名な、オンデマンドのね、すごい有名な先生っていうか、すごい上手な先生が授業する、予備校、オンデマンドの予備校ですけれども、動画で見るやつね、月額1000円ぐらいなんですけど、スタディサプリの世界史のね、授業もね、ちょっとね、聞いてみようかなと思うぐらい、ちょっとね、教科書という分野については、意外とちゃんと教えてるじゃんと、思いました。だからまあ、高校の時にはそんなこと思いませんでしたけどね、僕受験勉強もしてないので、でも、勉強しとくといいことってありますね。子供に僕はその、勉強しなさいって言えない。なぜかというと、勉強する意味をちゃんと説明してあげられないのでね、学校の勉強をやめこもにするってことに対しては、大事だと思ってないから、言ってても説得ないんですけども、でもね、こういうのを見てると、あ、こういう役に立つなと、役に立ってんのかな、わかんないけど、面白いなと思えるのは年を取ったからでしょうかね。ということで、世界史が、歴史がちょっとね、詳しい人にとってはバカみたいかもしれないけれども、興味あるなと思う人はね、世界史の教科書を買っていただけると意外と面白いですよという話でした。ちょっと読み込んでみたいなというふうに思いますね。あとね、戦争と世界史という、戦争の世界史だったかな、戦争論からずっと世界史を辿っていく本もあって、これもまあ難しいんですけど、意外とね、面白いんですけどね、まあそういやということで読んで、おります。あとですね、あとは、よく最近話題に出る IoT ですね。IoT。インターネットといろんなものをつなぎましょうと。つまり、まあ、簡単に言ったら冷蔵庫がインターネットとつながってて、水がなくなったら水を注文するみたいな話と同じようなものなんだけど、IoT ね、難しいことはまあ置いといて、これね、今やっぱ各社がいろいろわさわさしているので、あまり効率的に日本では広がってないのが現実だと思うんですよ。なんだけど、僕もやっぱり興味があっていろいろやってみるんですけど、実務としてやったことがあって、海外にね、滞在を、まあ、年間1回ぐらい僕、1月ちょっとぐらいハワイに行くもんですから、家を空けるじゃないですか。家族全員で行くので家を空けるから、 マンションとかで密封されていると湿気がすごい溜まっちゃうんですよ。つまり換気をしないと家ってダメになるわけですね。だから換気をしなくちゃいけないけど窓を開けられないので、エアコンを定期的にスイッチオンする必要があるということで、エアコンとエアコンがね、スマホから電気が入るようにそのリモコンの電波を覚えてくれて、 Wi-Fi 経由でネットからの命令を聞いてエアコンオンとかオフとかしてくれるような機器があるんですよね。その制御機器を、まあ、買ってきて、そういう設定をしてすごく、まあ、クソ便利にやってるんだけども、こういうね、何が言いたいかというと、もちろん今時って最新の機器だったらエアコンでもスマホとつながりますよっていうふうにインターフェースが用意されているものもあるんだけども、ほとんどの家電とかほとんどの物理的なメカっていうのはつながってませんよね。で、それを入れ替えるってなるとすごい高額なお金がかかるので、上積みをすくってうまいこと赤外線だったりとかライトが光ったとか光らないとか、明かりがついたつかない、晴れた晴れてない、雨が降った降らない、とかね、いうのを感知させて、センサーで感知させてスイッチをオンするとかオフするとかっていうようなことだけでも、IoT で実現すれば、結構お金になるようなチャンスはあるんじゃないかなって話をね、こういう商売してる方とちょっと喋ってたんですけど、というふうに最近感じているので、だから IoT という意味で言うと、インターネットのこのウェブサービスを作るときに PHP のプログラムがどうのこうのとか Ruby がどうとかって話があるのと同じようにですね、どんな風にいろんなセンサーを使って日常的に使っている機材、つまり工場の、制御的な機械でもいいと思うんだけど、家庭にあるものでもいいと思うんですよ。どういうセンサーを組み合わせることによって、もともとインターネットとつながっていないものをつながっているかのようにして制御するのだというあたりの、まあ、課題といいますか、これがクリアできるようなことができるとですね、意外とその解決策としてお金がもらえるようなことがあるんじゃないかな、なんていうふうなことを最近考えてましてね。だからまあ、世界史も読まなくちゃいけないし、ちょっとね、そういうのの勉強しなきゃいけないなと最近は思っている今日この頃でございましてですね、ちょっと勉強欲が湧いてますね。ビジネスの本読みようって話ですけど、まあまあそういうのもちょっとワクワクしている今日この頃で、ございました。まあ IoT はこれからもね、ふわっとした話しかこれでないじゃないですか。AI も確かそうだけど、皆さんね、なんか成功例もネットで探せばいっぱい出てきますけれども、身近にね、こういうふうな IoT を実装してるよなんていうアイデアがあれば、ぜひ僕にレクチャーいただければ嬉しいなというふうに思っております。まあそんなところですかね。はい。あとはですね、ゴールドコースト、オーストラリアのゴールドコーストで今年最後のセミナーをしますという話をしました。日程をですね、調整しまして、12月9日の土曜日に決定いたしました。ぜひですね、ゴールドコーストであれば、アジア圏とか、日本からですね、飛行機すごく安く飛んでますし、時差もありませんので、ぜひ集まりましょう。ゴールドコーストとても良いところなのでね、集まりましょう。で、現地の方にもご参加いただけるようにアレンジをしましたし、日本からアジアからいらっしゃる方もアサインをしてありますので、いろんな方が集まる予定で、ございますので、ぜひ12月9日ゴールドコーストのイベントご参加の予定いただければ嬉しいなと思っております。申し込みはもう2週間ぐらい後ですかね、1週間か2週間後にはできると思いますので、リリースをしたいと思っておりますが、事前にポッドキャストでお知らせをしておきます。はい、それでは、今日も長くなりましたが、これぐらいで、終わりましょう。それでは、今週もあと残り、わずかでございますが、頑張っていきましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人の 日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。